石川県ステンドグラスと九谷焼、金沢は隠れキリシタンの街なのか。
ワンタンは妖怪について知りたい。
はい、空飛ぶワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいということで、この番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが、日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクっと紹介している番組です。この番組のスポンサーはトモサマさん、歴史とか世界遺産とかを語るラジオなど放送されています。詳細はツイッターにありますので、ぜひぜひ番組概要欄からチェックしてみてください。はい、毎週木曜日は日本中の妖怪を探しに行く妖怪日本一周の旅をお届けをしておりますが、なんでこんなに楽しそうなのかというと、今日のお話は面白いですよ。ただ妖怪は出てきませんよ。はい、ということで今日お届けをする都道府県は石川県。はい、県庁所在地は金沢市ですね。なんとね、ワンタンはね、今週末金沢行くんだ。めっちゃ楽しみなんだ。はい、実はね、4年前に一回別の友達と行ったんですよ。で、それは6月で、偶然百万石祭りをしているタイミングだったんですね。なんで、前調べをせずに行ったら、めっちゃ人いるけどどうするみたいな感じになってしまいました。はい。ですが、今年は12月ということで、何を目当てにしているかというと、酒とカニ。くぅ、楽しみですが、まあそれだけだったら他でも良かったわけですよ。ワンタンはね、この金沢っていうところに4年前行った時に、うわすごい、また来たいっていう風になってしまったんですよね。なので、これから先の人生でもまた訪れたいなっていう風に思っております。そんな素敵な場所があったんです。はい、ということで今日はね、金沢にある小山神社という日本の中でもすごく珍しいステンドグラスのある神社の紹介をさせていただきながら、後半の方ではある一つの仮説を立てていこうと思っております。それは、金沢は隠れキリシタンの街なのかというようなこと。もしよろしければですね、お話を聞きながら、あ、そうかもしれないだったりとか、いやこれは違うよだったりとか思っていただいて、お便りなどもいただけたらとってもとっても嬉しいななんていうふうに思っております。はい、ということで今日は3つに分けてお話をしていきましょう。まず1つ目、ステンドグラスのある神社、小山神社。そして2つ目、小山神社は文明開化を象徴するものかもしれない。そして最後3つ目、金沢は隠れキリシタンの街なのか。はい、ということでまず1つ目、ステンドグラスのある神社、小山神社。金沢っていうのはね、バスでぐるーっと回れるようになっているんですよね。なので結構ね、1日でもぐるーっていう風に回れてしまいます。ちょっと離れたところにあるチェア街とか行っても楽しいかもしれないんですけども、そんな中心地にある小山神社という珍しい神社があります。その歴史は明治6年1873年に建てられました。そしてここにあるとってもとっても珍しい神門と呼ばれるものがあるんですが、これは明治8年1875年2年後にできたと言われています。そこに祀られているのは前田利家。はい、この神門というのがとっても珍しくて、ステンドグラスがはめ込まれているんですね。で、その作りがパッと見たらわかるんですけど、下の方は日本っぽい、真ん中の方は中国っぽい、そして上の方はヨーロッパっぽいというような和漢洋の要素が入っているんです。そして他に注目すべきは石の高さ。はい、この神門というのは下の方に行けば行くほど石が高くて、上に行けば行くほど石が低く小さくなっていくんです。これね、こうすることによって高く見える錯覚を作ってるんですよ。で、これディズニーランドでもやられてるんですね。なんか台本がなくなったら急に頭悪さの喋り方になると、商店街、ディズニーランド入ってすぐのあそこあそこもね、同じようになってるんですよ。ディズニーランド入ってすぐの名前忘れたけど、あの商店街も下の方は1階はめちゃくちゃ高くて、で2階になるとちょっとずつ短くなってくんですよね。で、そうすることによって見上げた時にすごく高く見えるように設計されています。で、それがこの神門でもあります。そして、飛来神があるんですが、これは日本最古のものです。神門をくぐるとき、足元に直径3メートルの石があります。これは隣にある兼六園にあったものらしいです。はい、ということで見どころがたくさんあるんですけども、そもそもなんでステンドグラスがついてるのっていうことです。 これは公式サイトの方では、前田家の意向を象徴するような建物にしようという意気込みだったらしい。はい。まあ、それを聞くと、すごく愛されてるんだなーっていうふうに思ってしまいました。まあ、ただ、そういった理由だったので、反対意見もあったそうです。ただ、今となっては、ただが続いたね。ただ、ただ、ただ。今となっては、うん、金沢っていうと、伝統工芸があったりとか、現代美術があったりとかっていうふうに、伝統を守りながら新しいものを取り入れていくっていう素敵な街だと、ワンタンは思ってるんですね。で、それを象徴するようなものになったのではないかな、なんていうふうにも思っております。はい。ぜひですね、この小山神社っていうのは注目してほしい。で、さらにですね、この小山神社っていうのは、考察していくとなかなか興味深いものがあります。今日の二つ目、小山神社は文明開化を象徴するものかもしれない。はい。ということで、まあ、そもそもステンドグラスの歴史知ってますか？まあ、ステンドグラスぐらいの歴史になるといろんな諸説があるんですけども、ワンタンが拾ってきたもので、簡単に紹介させていただきます。9世紀頃、ヨーロッパで生まれました。これで、どこで生まれたかというと、キリスト教の教会の窓を飾る教会美術として生まれたんです。なぜそのようなものがあるかというと、聖書のストーリーをわかりやすく伝えるというような目的がありました。そしてこのステンドグラスっていうのは職人さんを囚人を雇うことが多かったらしくて、なので囚人を更生させるというような意味もあったそうです。日本に初めてステンドグラスが導入されたのは明治の文明開化頃、だいたい明治8年1875年頃と言われています。で、日本の初めてのステンドグラスは何かとかっていう風に言うと、2つ説があって、1個は、オランダのフランスからもらった十字架のキリスト像だったりとか、あとは、横浜、オランダの美術家が持ってきたっていうような二つの説があります。はい。ということで、小山神社の神門の完成とステンドグラスが入ってきたタイミングっていうのが、まあ、ほとんど同じっていうことなんですよね。なので、あの小山神社のちぐはぐな作り、急にやってきた西洋文化っていうのは、もしかしたら文明開化を象徴するものなのかもしれない、なんていうふうにも思ってしまいました。そして今日の最後三つ目、金沢は隠れキリシタンの街なのか。はい、ということで、まあ、いち早くステンドグラスがやってきたのかもしれない、そんな金沢ではありますが、ステンドグラスにとてもよく似た伝統工芸品があります。金沢といえば、九谷焼、ご存知でしょうか？とっても鮮やかな焼き物ですね。で、その九谷焼は今あって、で、ワンタンはキャラクターのお仕事してるんですけども、いろんなキャラクターも九谷焼に挑戦しています。ムーミンだったりとか、ドラえもんだったりとか、キティちゃんだったりとか、いろんなキャラクターがね、実はね、九谷焼として再現されてるんですけども、そんな九谷焼の前に、黒谷というようなものがあったんです。まあ、古い九谷と書いて、黒谷というものなんですけども、これはわずか50年ほどで歴史の表舞台からいなくなってしまったものがあったみたいなんです。なぜ黒谷はなくなってしまったのか、3つの説がありました。1つが原料がなくなった、そして2つが大正時半の財政が苦しくなった、そして最後3つ目は江戸幕府の干渉。これ気になりますよね。はい、ということで調べていくと、石川県立美術館の学芸員さんが、この黒谷ももしかしたらキリストの影響があるのではないかというようなお話がありました。この黒谷に隠されたメッセージというので、金沢県立美術館に、展示されている、色絵鳳凰図平鉢というものがあるんですけども、これはですね、印象的な鳳凰が足をクロスしているような絵柄になっています。読み解いていきましょう。西洋の絵画の中では、大きな鳥が足をクロスしているのは休息のポーズを意味するみたいです。なので休息、救済じゃないか。そして鳳凰というのはどういった伝説があるかというと、聖徳太子の誕生を告げる鳥と言われてるんですね。ということは救済者の到来を告げる、洗礼者ヨハネを意味するんじゃないかというような、こじつけなのか本当なのかわからないような、そんなミステリーが詰まった作品があります。で、まあ、これなんとなく言ってるのとは違うんですよ。実は戦国時代に人生のほとんどをキリスト教に捧げたという最も有名なキリシタン大名っていうのが高山右近さんっていうのがいたんですけども、その人がまあ、だから厄介者になって、それを受け入れたのが加賀藩の前田利家みたいなんです。
先ほどの小山神社で祀られている方ですね。というのがいろいろとつながっていくわけなんですよ。で、この九谷焼っていうのも辿っていけば有田焼の兄弟、九州のっていう風に言われてるんですけども、九州の兄弟ってことはやっぱり長崎関係してんのかな、どうなんだろう。はい、ということで、まあ、確かな情報っていうよりもいろんな説が実はあります。金沢県というのはもしかしたら隠れキリシタンの町だったのかもしれません。
ワンダンは妖怪について知りたい。
はい、ってことでね、金沢楽しみー、楽しみ楽しみー急に頭悪そう、楽しみ楽しみー、はい、ということなので、いや超楽しみです。で、もしここが超マライアっていうのがあったら教えてください。もう超楽しみなんだから。はい、ということで、12月になりました。もう今月もあと1ヶ月です。でもきっとまだ何ができる気がすると、もがいていきましょう。もがくことは人生で最も重要なことです、知らんけど。はい、ということで今日もお聞きいただきましてありがとうございました。以上、空飛ぶワンタンでした。